こんばんは。今晩も YouTube でご一緒に夕拝会をしていてくださる皆様ありがとうございます。本当にイエス様はどこにでもいてくださるので感謝です。ご一緒にペテロの手紙第1章13節から読んでいきましょう。ペテロの手紙第1章の13節から16節までを今晩はお読みしましょう。ペテロ第1章13節から16節です。はい、ご一緒に読みします。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時にあなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。アーメン。天のお父様、今晩私たちを集めてくださってありがとうございます。あなたは私たちにいつも思いを寄せてくださり、大事なものとして愛を注いでいてくださることを感謝します。お父様、一人一人私たちの霊を解き放ってください。そしてあなたが語ってくださるお言葉を一人一人が受け入れることができますように。今日の集まりの結果、私たち一人一人がもっとイエス様を知り、もっとあなたを知り、あなたに近づくことができますように。天のお父様、どうかイエス様の血潮で私たちを洗い清め、あなたに引き寄せてください。そして本当に欠けだらけの私たちを通して、この町にあなたの栄光が表されますように。父なる神様、願わくばご聖霊様を私たちに望ませてくださり、私たちが自分自身がまず大変革を経験して、さらにそれが町に広がっていくのを見ることができますように。この時間、イエス様、私たちをお助けくださり、思いをあなたに向け、あなたのお声を聞くことができますように、あなたを待ち望みます。語る私は本当に足らないもの、あなたなしには何一つできないものです。私を強くしてくださる主よ、どうぞ来てください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ですからと始まっていました。神様は預言者を通して語られ、そして預言者、今から2500年とか2600年とか前に生きていた預言者たちは、イエス様という名前はおそらく知らなかったかもしれませんが、しかし神様によって選ばれ、神様によって油注がれた救い主がやがて地上に姿を現すということを知っていました。そしてそのイエス様の声を聞いて伝えた。それだけではなくて、預言者たちはいつそれが起こるのか、それは誰なのかということを調べていたと書いてあります。キリスト教会とかキリスト教というと、いろんな人がいろんなイメージを持っていると思いますけれども、少なくとも聖書に書かれてある信仰の道、神様とつながる道、それは何にも考えずにただ聞くだけ、聞いたことに従っていくだけということではありません。神様は私たちに与えられている考えるという能力をしっかりと使うことによって、私が天のお父さん、イエス様を通して天の父なる神様とつながるつながりをよく考えた上で、深いところにまで受け止めることを願っておられます。考えないとき、私たちは深みがないのです。考えないとき、ただ行動だけ、上辺だけになってしまいます。 しかし聖書をよく読むまでもなく、神様は私たちに考えるように語ってくださっています。話を聞き聖書を読んだら全てが自動的に私たちの生活の一部になる、そんなことはありません。いつも神様は私たちが人間として作られて神様の形に作られているので、神様がそうしておられるように考えを持って自分で判断して決断して行動することを、その結果神様の道を歩むことを神様は私たちに求めておられます。でそれですからと、あなた方は心を引き締めなさい。私は心が引き締まっていたんじゃなくて神経が引き締まっていました。大きな違いです。いつも人の顔を恐れていました。それは心を引き締めることではなくて神経を引き締めることです。今でいう神経症というやつです。人を恐れるとそうなります。それは自分が気がつかないうちに起こっていきます。そして自分の考え方に影響します。その結果行動が決まっていきます。いつもそうです。いろんなことが言われていますけれども、まあ、英語ではあなたが考えという種をまくならば習慣という実を刈り取る、まあ、行動という実を刈り取る、行動という実をまくならば習慣という実を刈り取る、習慣という種をまくならば運命という実を刈り取るというふうに言われています。ですからイエス様を信じない人でも考え、それが行動になり、それを繰り返していくと習慣になり、やがてそれが自分の人生になってしまうということを知っているわけです。クリスチャンになったらそれが変わるなんてことはありません。神様は私たちが心を引き締めることをここで命じておられます。心を引き締めるどういうことなんでしょうね言うのは簡単ですけど、皆さんはどう思われますか。はい、どうぞ。エレガントな答え、いや間違ってもいいですけども、心を引き締めるということはどういうことなんでしょうか。
引き締めるは英語で何、
Gird up と言います。はい、帯を締めるように、ベルトを締めるように心を締めなさいって言うんです。言ったらだいぶヒントになりますねはい、どうでしょう。
心を見守るっていうか、
うん、
命の泉がそこから湧く
っていうので、うん、はい、油断することなくあなたの心を見張れと、はい、命の泉はこれから流れる、箴言に書いてありますね。他の皆様いかがですか。もう YouTube の向こうでいらっしゃる方の声が聞こえないのは残念です。心を引き締める、エペソの6章の真理の帯、惑わされないで、はい、他にはございますか。まあそれぞれポイントがあると思います。間違っているわけではないと思います。だこう心を引き締めるということは、心のままに勝手に考えたり動いたりしてはいけないっていうことになりますよね。ですから私たちは自分に与えられている霊的な神様とのつながりによって自分の心を戒める、自分の心に制限を設ける、心が奔放にならないようにする、勝手気ままにならないようにしなさいとここで言われているのではないでしょうか。 そうということは、私たちは自分の心をある程度コントロールするんだということです。心をコントロールするのは誰ですか？それは私たちのうちの霊ですよね。イエス様とつながっている自分です。イエス様に会って祈りながら、その時その時に思わされ示されることに従い、私たちは心を引き締めていく必要がある。同時に身を慎む、これは心だけではなくて体を通じて出てくる行動も慎み深くしていく。まあ、聖書はなんと深いことでしょうか。私たちはイエス様にあって自由にされました。イエス様は私たちを自由にするために解き放って解放してくださったと、ガラテヤ人の手紙の5章の1節から書いています。でもそれは私たちがイエス様につながっているから何でも自分の好きなようにするということでは全くないということが分かります。身を慎むということは、私たちイエス様を知っているからこそするべきこと。慎み深いという言葉があります。私は自分が慎み深いとは思えないんですけれども、それを目指していきたいとは願っています。私は自分勝手な人間だから、自分の行動を本当にイエス様に助けていただきながら、心を引き締めて身を慎むということをさせてくださいとお願いしないと、自分ではいつの間にか勝手をやってしまうのが私です。なぜ私たちは心を引き締め身を慎まなければいけないんでしょうか。それはそうしないと神様の恵みを十分に受けることができないからだと思われることがここに書いてあります。心を引き締め身を慎んで、イエス・キリストの現れの時に、あなた方に現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。イエス様が再びこの地上にご自身を表される時が来ます。イエス・キリストの再臨と呼ばれています。聖書がこれをはっきりと言っています。何回も言っていますし、イエス様ご自身が言っておられますから、これは間違いなく起こります。間違いなく起こります。その時に世界中の全ての人がクリスチャンになっていることは残念ながらありません。それも聖書は語っています。しかしイエス様は必ず全ての人の目に見える形でここに、この世に現れてくださいます。それが起こった時は、もう誰もすいません、ここで私心を入れ替えますというチャンスはなくなりますのようです。 100% とは言えませんけれど、神様の恵みは私たちの思いを超えていますけれども、しかしイエス様が必ず現される、その時に私たちに恵みがもたらされると、ここに書いてあるんです。今は恵みはもたらされていないんでしょうか。そんなことないですよね。全てが恵みだと書いてあります。ではこの時にもたらされる恵みって何でしょう。イエス様が再臨される時に私たちにもたらされる恵みとはどんな恵みでしょうか。今日はなんか難しいですね。イエス様に似たものになる。はい、恵みですね。
永遠の命。
永遠の命。確かに恵みによって永遠の命が与えられています。神様の子供には今されてますよね。いや、笑わなくていいですよ別に、はい、今私たちは恵みによって生かされています。今私たちに与えられている恵みがあります。その恵みによって私たちは神様を天のお父さん、お父さんと呼ぶことができる。なぜなら恵みのご聖霊が私たちにいてく、共にいてくださるからです。今もすでに恵みが働いているんです。 今も神様の恵みによって私たちは滅びることなく、あるいは見捨てられることなく、毎日の生活で守られ、聖書を読むことができ、喜びが与えられ、感謝が与えられ、平安が与えられ、ああ神様と呼ぶ、自由に呼びかけることができ、全て恵みです。私が今朝目覚めたのも恵みです。しかし神様の恵みはちょこんちょこんと、ね、ポツポツと降ってくる天敵みたいなものではなくて、いつも注がれているだけではなく、やがてイエス様が再臨されるときにさらなる恵みが加えられるということをここで言っているわけです。ヨハネの福音書一章を読むと、この方によって、恵みと誠はこの方イエス様によって来た、そして私たちは恵みに恵みを加えられたと書いてあります。神様は私たちに恵みを与え、その上に恵みを与え、さらに恵みを、毎日恵みを加えてくださって、やがてイエス様が再び現れてくださる時、さらなる新しい恵みが与えられる。その時に私たちは言われたように御子イエス様に似るものとなる、つまり罪のないものとされる。今は罪を持つ肉体の中に宿っていて、私たちは戦います。罪と戦わなければなりません。私の霊が黙っていても、肉体の中に宿る罪が私たちに戦いを仕掛けてくると聖書は言っています。だから私たちはいつも戦いです。イエス様とつながっていない人はそういう戦いがあることに気づきません。だから戦いません。だからクリスチャンは苦しいことばっかりだねと思ったりしてくれます。でも違うんです。本当の人間らしさは、私たちがこの私たちを縛る肉の体から解放されて、本当の自分がイエス様に似たものとなって、罪がなく本当に清いものとなることを目指して戦い続けることが、この人生の意義です。それはやがてもたらされる。私たちはそれをひたすら待ち望みなさいと言われています。私たちがこの肉の体から解放されて主と共に永遠にいることを私は待ち望んでいると使徒パウロは言っています。そのように私たちはこの恵みをひたすら待ち望むように言われているんです。これはね、従順になるしかありません。イエス様の恵みを求め、この御言葉に従順になることができるように、私たちは実は毎日の生活でいろんなことを求めているはずです。あれが欲しい、これが欲しい、こうなってほしい、ああなりたい、あんなのは嫌だ、こんなのも嫌だ、まあ、そう考えていくと私たちの心は引き締まっているどころか、かなりの肥満体になっているのではないでしょうか。心がですよ、体のこと言ってるんじゃないです。心の肥満体が怖い。心をどうやって筋肉質に変えていくことができるか。それは心を引き締めながら、ひたすらイエス様がもたらしてくださる恵みを待ち望むことが中心にある。今日の御言葉から知らされます。それはまた私たちが罪との戦いの中で清くなることを求めることだということにつながっていきます。私は自分に愛がなく、自分に清さがないので、こういうことを皆さんの前で分かったような顔をしてお話ししているつもりはないんですけども、もし分かっているような顔をしていたら、その顔を許してやってください。私は分かっているとかできているってことではないんです。でも聖書が言っていることは間違いないんです。神様は私たちがこのように生きる、心を引き締め、身を慎む、心に言い聞かせて、自分を戒めながら行動を慎んでいく、 これは簡単ではないんですよね。なぜなら、どうして簡単じゃないですか。はい、いや自分で気がついてないからですよ。自分の姿が見えないからです。私たちは自分の姿を見るためにお互いが必要なんですよね。一緒に集まって一緒にイエス様を求める、そのようにして、まあ人の振り見て我が振り直せっていうことわざが日本にはありますけれども、それだけではなく、お互いとの交わりの中で本当にイエス様を求めていくということは、自分がどれほど慎まなければならないか、心を引き締めなければならないか、だんだんと気づかされていくということだと私は思っています。というか私はそう確信しています。自分自身がそうでした。引きこもりやすい、引きこもりたかったものでした。しかしノルウェーに行っていろんな人たちとの交わりの中で、本当に恥ずかしい自分に何度も気づかされて、もう本当に消えたくなりました。知らないうちに人に失礼をし、自分よりも目上の人に失礼な行動をとっていた、失礼な態度をとっていた。誰かが言ってくれなかったら気づきませんでした。言ってくれる人がいた、それはありがたい。恥ずかしい言葉になりませんでした。お詫びするのがやっとでした。でもそういう思いを自分の中にしっかりと受け止めてきたつもりです、ある程度は。だから同じ間違いはしてないつもりなんですけど、まだ分かりません。私には自分が見えないんです。いや、あんたもそうだってっていう話ですね。みんなそうですよ。みんなそう、ありがとう、ね、本当にみんなそうなんです。だから私たちはお互いが必要であり、痛い思いをした時、悲しい思いをした時は実はチャンスなんです。そんな中で私たちはイエス様を求め、自分の身を慎むことができ、心を引き締めることができる。実はそこに恵みが働いている。そしてそのようにして神様は私たちがもっと清いもの、神様のために分かたれた、この世の中とは違う価値観を持ち、この世の中とは違う考え方を持ち、この世の中とは違う生き方をしているものとなるように神様に招かれています。だからどこかで衝突してくる人がいることは避けられません。私たちは一生懸命イエス様を求め、神様を求めても、それが全ての人に受け入れられたり喜ばれたりするとは限らないからです。残念ながらそのように生きようとするものを皮肉ったり、いじめたり、悪く言ったり、時には面と向かって攻撃したりしてくる人がいるんです。それが世の中です。なぜならこの世の中は悪魔に支配されているからです。聖書はそう言ってるんです。この世の君、この世の支配者、この世の王様は悪魔なんだって。なんで神様何もしないんですかと思うかもしれません。いやいや、神様は必ずそれを終わらせるんです。でもその時までに生きている人間がしっかりイエス様につながって、このような生き方をすることによりやがってもたらされる恵みにふさわしいものとなることを神様は願って忍耐しておられます。だからこの地上にいる間は戦いです。私たちはもしかしたら、もしかしたらどこかで思っているのかもしれません。私が一生懸命神様に喜ばれるように立派なクリスチャンになったらみんなに好かれる。それは残念ながら起こりません。いや、実は聖書ははっきり宣言しています。イエス様にあって敬虔な生活、神様を恐れ、神様に従う、神様に似たものとなる生活をする者は必ず迫害されるって書いてあるんです。すいません、そんならもうクリスチャンやめようかって 思わないでくださいね。いや思ってもしょうがないかもしれませんけど、そうなんですよ。でも私たちはほぼ毎日その迫害されるっていう状況にはないでしょうね。で私はですよ、自分のことを思うときに自分はどこかおかしいんじゃないだろうかと思うんですよ。私は共産権、共産主義の国となっていたヨーロッパ、その当時9つの国が共産主義でした、ヨーロッパで。そこでは聖書が厳しく規制されましたので、私たちは聖書とか、あるいはそういう牧師が勉強できるための本とかを密かに作った秘密の部屋を持った自動車で運んでいきました。なんかこう俗にはね、聖書の密輸とかって言われる。密輸って言ったらなんか私犯罪者なような気がしますけども、そんな風に共産主義の国に住んでいたクリスチャンの中で、熱心であればあるほどイエス様にもっと従おうとすればするほど迫害されたんです。突然仕事を追われたんです。クビになったんです。博士号を持っている人が道路の掃除をさせられていたんです。そういう人たちのところに行った私たちの仲間の一人が聞かれたんです。聖書にはこうやってキリストイエスにあって敬虔に生きようとする者はみんな迫害を受けると書いてありますが、皆さんのお国ではどうなんですか。言われた人は答えることができませんでした。まあ、私たちの思いを超えて神様はいろんなことをしてくださっていますから、答えられることが全てではありませんけれども、ただ言えることは、私たちが本当に聖書に書かれてある通りに神様の御心を求め清くなろうとして生きていくときに、決してみんなに喜ばれたり好かれたりすることはないんだということは覚悟していきたいんです。みんなに好かれたいなんてもともとありえません。何やったってみんなに好かれることはないんです。そんならイエス様に従って嫌われようではありませんか、というのは言い過ぎかな。私はそう思います。神様の御心は私たちが清くなること、私が聖であるからあなた方も聖でなければならない、これはプロセスです。毎日学びながら受け取りながら日々に変えられていくプロセスです。聖書はずっとそれを言っています。私たちは毎日の生活の中で日々に新しくされながら栄光から栄光へと、今日の栄光から明日の栄光へ、昨日の栄光から永遠の栄光へと、イエス様に似たものとして姿を変えられていくんだと聖書は言っています。だから私たちはボケっとして先週のように1ヶ月前のように今日も生きることはできません。聖なるものとなることを求めていきましょう。聖なるものとなるというのは、クリスチャンじゃない人と関係を断って、私は聖ですよみたいな顔をして生きることとは違います。私たちはこの世の中に生きていますから、生かされていますから、全ての人々としっかりと関わりながら、周りに影響されるのではなく、私たちを通して影響してくださるイエス様の器となることなんです。本当に聖なる方は人間となってくださいました。イエス様は神様であられる絶対に聖なる方なのに、罪深い人間と同じ形をとってくださいました。しかしイエス様は罪に汚れることはありませんでした。なのでイエス様は私たちの模範です。なので私たちにとってイエス様がただ一つの希望です。私にとってはそうです。イエス様、 私を強くしてくださるのはあなたです。あなたによってだけ私は神様の御心を行うことができる。自分の力ではできないのです。常にこれが私の告白です。あなたの告白でもありますように、そのようにして私たちは自分の頑張りで清くなったつもりになるんじゃなくて、ひたすらイエス様の助けを求めながら、私たちの気づかないところで働いてくださるイエス様によって清いものとなるように求めていく。本当の清さは神様らしさです。神様らしさは愛に満ちていて、清さ、貧困図、正しい思いに満ちている、正しい行いに満ちているだけではなくて謙遜です。神様が謙遜であられるように、そして悪に自分を引き込もうとする力が働くときに、私たちはイエス様によって立っていくことができます。イエス様のお名前によって、イエス様の約束の御言葉によって立つことができます。自分で頑張ってもダメです。私はダメです。念力、そんなものはありません。しかし御言葉の力はあります。約束の力があります。イエス様の十字架の力があります。イエス様が私のために祈っていてくださる、聖霊の神様が私のために祈っていてくださる、その力があります。だからイエス様のお名前によって私たちは勝利することができます。イエス様の十字架の力、十字架でイエス様が血を流してくださったその力によって打ち勝つことができます。御言葉、聖書の言葉を覚えたり、その時に与えられる聖書の言葉を宣言することによって勝利することができます。自分でどれだけ分かっているつもりでも、自分の頑張りで私は勝利はできません。しかしイエス様の皆を口にするとき、変わり始めます。イエス様の皆を口にして告白し続けるとき、勝利は私のものになります。みんなに与えられている可能性です。私たちが良くない友達に誘われるとき、なかなか断れない、でもイエス様今助けてくださいという時に何かが起こるんです。何かが起こる、その時にイエス様が助けてくださるんです。でもそれを知っていてもイエス様を呼ばないなら、私たちはあまりいい結果にたどり着くことはできないでしょう。自分がどれほど誠心誠意人に尽くそう、人のために何かをしていこうと思っても、人がそれを認めてくれるわけではありません。もしかしたら悪口を言われるかもしれません。そんな時に、まあ、私もそういう経験してきましたけど、イエス様に祈ると何もしなくていいって言われるんです。待っていなさい、任せなさい、そこに従うと遠からずして遅からずして真実がはっきりとして、言われた悪口が間違いであったことが証明されたりしました。イエス様は生きておられ、神様の恵みは今も働いています。私たちは素直になって、従順になって、聖書を通して語っていてくださる神様の御言葉にこれからも従っていきましょう。聖なるものとなるのは私には難しいことにしか思えません。だから私にはイエス様が希望です。イエス様助けてください、天のお父さん助けてください。御言葉に向かっていき、失敗してもそこで泥の中に沈んでしまうのではなく、立ち上がってイエス様あなたの許しを求めますと必ず前に進んでいく、その決断は 私たちがしなければなりません。私がしなければなりません。神様はそれはしてくださいません。聖なるものとなる、それはそういう決断の連続です。その決断をイエス様は助けてくださる。そして私たちに清めを与えてくださる。聖なるものとなるというのは自分で自分を清めるという意味ではありません。そんなことができる人はいないんです。でも私は神様の御言葉に従って聖なるものとなるように生きていこう。イエス様どうぞ毎日助けてください。今日も助けてください。そして私たちが気がつかないうちにイエス様は私たちを練り鍛えてくださるだろうと私は確信しています。どうぞ神様の清さが私たち教会エクレシア、イエス様の体を通して表されますように、みんなでそれを求めていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたは全てをご存知です。私がどれほど罪深く汚れているか、弱いものであるか、全てをご存知です。しかしイエス様につなげてくださった、あなたの子供としてくださったことを感謝します。主の皆を呼び求める者は、呼ぶ者は誰でも救われる御言葉の約束を感謝します。あなたは私があなたに似た者となり、聖となるもの、聖となることを命じておられます。天のお父様、どうぞお助けください。あなたの皆を呼び、イエス様の皆を呼び続けます。あなたの御心にかなったものとして清められ、この私を通してイエス様が表されますように、この私たちを通してイエス様、あなたがこの町に現れてくださいますように、そして人々の人生が変えられますように、考え方が変えられ、価値観が変えられ、生き様が変えられ、この町にあなたの誉れが、あなたの素晴らしさの褒め歌が溢れていきますように、イエス様、あなたのお名前を呼びます。皆によってお祈りします。アーメン。 アーメン。